従うものと題しまして宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書10章の32節から11章の1節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ10章32節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。誰かについてイエス様が天の神様の御前でこの人は私の仲間である、そうおっしゃってくださる、その言葉はこれは決定的な言葉です。イエス様がそのようにおっしゃってくださるならば、誰であれその言葉はもう取り消すことはできません。主イエスが誰かのことをこの人は私の仲間なのだそうおっしゃってくださるからには、どんなことがあってもその人は間違いなく主イエスの仲間となります。使徒パウロはその同じことをローマの信徒への手紙の中でこんなふうに語りました。ローマの信徒への手紙8章34節から35節をお聞きいたします。私の聖書だと新約聖書の285ページです。新約聖書の285ページの下の段のほぼ真ん中あたりです。ローマの信徒の手紙8章34節35節を読みします。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。この手紙を書いたパウロは言うんです。主イエスが天上にあって神様の右に座っておられる、そしてキリスト者一人一人を取りなしておられるっていうんです。この人はキリスト者一人一人のことです。この人は私に属するものです。私がこの人のために十字架にかかったのです。そしてこの人が受けるべき罪の刑罰を私が代わりに受けています。そういうふうにイエス様がおっしゃってくださっているんです。この人の罪はすでに私が十字架にかかってその罰は受けました。だからこの人はもはや神様から捨てられるそういうものではありません。神様が裁きをなさるときにイエス様がその傍らでそうおっしゃってくださる。パウロはそのイエス様の御業からまたイエス様の愛からはどんなものもキリスト者一人一人を引き離すことはできないのだ、ここでそう言っています。主イエスが神様の前にあってこの人は私の仲間だそうおっしゃってくださるならば、その事実は決して取り消されないんです。でパウロはそういう確信を持ってさらにこの手紙のすぐ後のところでこういうふうに言います。8章の38節から39節です。 私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。主キリストイエスによって示された神の愛で、これは十字架によって私たちに示されてるんです。イエス様はご自身がおかかりになった十字架の上を指さしながら、もう一方で私たち一人一人も指さしてくださって、この人は私のものです、私がこの人の身代わりになって十字架にかかったからです、そう父なる神様に告げてくださっています。イエス様がそういうふうに神様に告げてくださるがゆえに、私たちは神様から見捨てられたものにはならないんです。イエス様から離れて私たち自身一人一人を見たらば、とっても怪しいところはいっぱいあるに違いありません。私たちがどんなに神様のことを深く愛していると言っても、年から年中覚えているわけじゃないんです。神様のことを忘れてしまったり、イエス様抜きで生活してしまうなんてことは私たちにしょっちゅうあります。ですから私たちが自分を見ている限りはですね、私たちは自分が神のものだなんてはっきり言うことはできません。しかしそんな私たち一人一人を指さしながら、イエス様が天で神様に取りなしをしておられるんです。この人は私のものなんだ、この人のために私が十字架にかかったからだ、そうであるからにはこの人は神様あなたから見捨てられる人ではありません、もう罪の償いが終わっているんですから、神様あなたはこの人を愛してくださるはずです、そういうふうにイエス様が神様に告げてくださっています。この人は私に属するものだ、そうイエス様がおっしゃってくださるからには、私たちが神様の民の一員であるということは確かなことなんです。私たちが神の民の一員であるというのは、自分の心の状態とか気持ちの持ちようで変わってくることではありません。そういうもので言えば私たちは全く当てにならない。しかし私たちが神様の民の一員であるのは、十字架にかかった主イエスキリストが私たちのために取りなしをしてくださっているからなんです。ところがです、私たちはそうやって実は神様の前に確かなキリスト者とされているにもかかわらず、私たちは本当にしばしば信仰の事柄というのを自分の心の持ちようの問題のように思ってしまうんです。信仰というのは自分の心の中に宿っているものだ、つい私たちはそんなふうに考えてしまいがちです。でもし信仰が私たち人間の心の事柄、私たちの思いの持ちようの事柄だとするならば、実は信仰というのは常にあやふやなものだと言わざるを得なくなります。どうしてかって、私たちの心っていうのは常にくるくる動いてるからです。キリスト教の土台、キリスト教信仰の土台には、実は主イエスキリストの十字架による真実な取りなしの事実があるんです。イエス様の御業が私たちの上に行われている、だから私たちはその御業によって確かなものとされている、それがキリスト教の信仰です。信仰の土台は私たちの強い思い、神様に向ける人間の情熱ではありません。でそのことを表すかのように、実は今日聞いたこのマタイによる福音書の10章32節にこんなふうに言われていたんです。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。 誰でもっていうんですから、どんな人もです。どんな人も主イエスキリストから、この人は私の仲間だ、私のものだって言っていただける。主に属するものだと言っていただけるんです。ただ、その人というのはどういう人かというと、人々の前でイエス様のことを自分の仲間です。そういうふうに言う人です。別に言えば私はイエス様に属するものです。そういうふうに人々の前で言い表した人が、イエス様から、この人は私に属するものだと言っていただけるっていうんです。特にこの人々の前でと言われているこの点を注意深く聞きたいんです。ここで人々の前でイエス様に属するんだと言い表すということが言われているわけですから、私たちは心の中だけでイエス様を自分の主と信じますと、そういうふうに言ってるわけではないんです。心の中でイエスも強く思う、強く信じるというのではなくて、人々の前でイエス様が私を迎えてくださいました、私はイエス様に属していますというということが、ここではっきり言われていることであるわけです。でこれいつも申し上げていることですけれども、信仰の事柄っていうのは心の事柄じゃなくて、私たちの生活に現れてくる事柄なんです。でもちろんです、そう申し上げてもですね、ここにいらっしゃる方の中にもしかすると、いや自分は心でイエス様に強く結びついてるんだって、そうおっしゃりたい方がおられるかもしれません。自分がイエス様のことを固く思っている、そういうふうに思っているから自分は信仰を持ってるんだ、そう感じている方いらっしゃるかもしれません。もちろんそう感じていることは本当なんだろうと思います。自分がイエス様のことを強く思うから、本当にイエス様ありがたい方だと思っているからイエス様が身近なんだと、そう思っている方、それはそう思っていらっしゃっても一向に構わないんです。しかし先ほどから申し上げているように、私たちの心というのは残念ですけれども決して不動のものではありません。今イエス様のことを強く自分の主だと思っているとしてもです、もしかすると明日には私たちの心というのはすっかり変わってしまっているかもしれません。自分の思いや自分の気持ち、自分の心というものをよりどころとして、それを確かなんだという限り、私たちは決して信仰の中に固くとどまっているなんてことはできないんです。それは、イエス様が私たちを仲間だと言ってくださるから、私はキリスト者なのだと思っている人たちもよくわかることだと思います。私たちは本当に自分を振り返ってです、なぜかわからないんですけれども、1週間生活している中で、どっかで神様のこともイエス様のことも忘れちゃうんですね。毎週毎週この礼拝にやってきて、この場にやってきてですね、神様感謝いたします、私は1週間の間一時もあなたのことを忘れずに過ごすことができました、誠に感謝いたしますって、そういうお祈りをしながらこの場所においでになる方、おそらくおられないんじゃないでしょうか。私たちはこの場所に招かれたときに、神様が1週間この私を守ってくださった、この私の生活を歩ませてくださったけれども、しかし私の方はそういう神様の恵みがいつの間にか当たり前の慣れっこみたいになってしまって、神様に感謝することを忘れて過ごしてしまいました、そういう思いを持ってやってくる、それが私たちの真実な姿だろうと思います。ですから私たちが自分の心、自分の思い、自分の気持ちをよりどころにして、いつも神様と一つである、神様に結ばれているなんていうふうに言うことはできないんです。そうではなくて、この私は本当にふつつかで心の面では定まりがないけれども、しかしイエス様が確かにこの私のために十字架にかかってくださったのです、私はそういうイエス様によって 神様から覚えられ、神様と一つに結ばれております。でそのことを率直に認めて人々の前で言い表す、そういうあり方によって私たちはようやく私たちのために行われた十字架の主イエスキリストの御業のうちに固定をされていくようなところが出てくるんです。私たちがイエス様の十字架を覚えて取りすがるんではありません。イエス様の方が十字架を示しながら、あなたは私のものだっておっしゃってくださっている。私たちは本当にそうです。教会の礼拝に集うたんびに私たちはイエス様の十字架の出来事を示されながら、本当にこの十字架のもとに私は置かれて今日の命を与えられているんだ、そのことを繰り返し確認していくんだろうと思います。でところでです、主イエスキリストの十字架がそんなふうにこの私のためだった、そういうふうに公に言い表す。でそこではですね、実はそのことを信じない人たちとの間にある明確な区切りが生まれてしまうのだというふうにここには教えられています。イエス様を信じて、そしてイエス様が私のために十字架にかかってくださった、そのことを信じて私たちは洗礼を受けるわけですけれども、その洗礼を受けてクリスチャンになった人にはその洗礼という印がつけられています。私たちが洗礼を受けている人はですね、どなたであっても人生のどっかの時点で間違いなくイエス様が私のために十字架にかかってくださったんですということを言い表した、でそのことを洗礼という印で身に帯びているわけです。最初から申し上げておりますように、心の中は私たちはよく分かりません。一時そう思ってももしかしたらその後でですね、思いが変わってしまっていることあるかもしれません。ですから私たちは自分の心というのは大変当てにならないんですけれど、しかし洗礼を受けたということは少なくともそのことを公に言い表したということになるわけです。人生のどこかの時点で確かにイエス様が私のために十字架にかかってくださってんです、そのことを受け入れましたという印がつけられます。そしてそういう印をつけられている人は実は、世の中のそのことを信じない人たちから取り分けられてですね、この人はイエス様の十字架のもとにある人というふうに区別をされていくんです。イエス様はそういうキリスト者の現実を34節から36節のところでこんなふうに教えられます。34節まずお聞きします。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。ちょっとショッキングなものの言いようです。私たちは普段イエス様のことを平和の主だって思っているに違いないからです。ちょっと前のところ、このマタイによる福音書の、10章の12節のところででもですね、イエス様がお弟子さんたちを伝道の旅に使わすにあたって、どっかの町や村に入って、そこで誰かの家にお世話になるような時には平和があるようにと挨拶しなさいって、教えておられるんです。ところが弟子たちにそう教えておられるイエス様ご自身がですね、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、でそうおっしゃるんです。一体どうしてでしょうか。で主イエスキリストご自身は確かに平和の主でいらっしゃるんです。でただです、ここでイエス様がおっしゃっている平和、あるいは弟子たちにですね、平和があるようにと伝えなさい、そういうふうにおっしゃっている平和というのは、ただ上辺だけ戦いや争いがないということではないんです。イエス様がもたらしてくださる平和というのは、単に人間同士の間で明らかな戦いや争いが起こらないというだけではなくて、もっと根源的なものです。もっと根源的な平和です。それは何よりも大元ではですね、神様と人間との間に 平和が築かれているということが、一番、基本になることなんです。主イエスがもたらそうとしてくださる平和、それはまずは神様と私たち人間の間の平和です。で、急にそんなこと言われたってピンとこないかもしれませんので、少し説明をいたしますけれども、私たち人間同士の中でいさかいや争いが何で起こるのだろうか、そのことを考えてみたいんです。で、私たちが誰かと敵味方になって対立し争ってしまう、で、それは隣人との場合もありますし、あるいは家族同士の中でもそういうことは起こり得ると思いますけれども、そこで対立が始まるきっかけというのは様々だろうと思います。しかし実はどんなきっかけでどんな形で争いが起こるにしてもです、実はその大元のところには、もともと私たちが一人一人不安や恐れを抱えて生きているということがそこにあるんだろうと思います。私たちの争いってどこから生まれてくるのか、大抵はですね、自分自身が抱えている不安や恐れという思いの中から戦いの始まりがそこにあるんです。で、もしも私たちに不安や恐れが何にもないのであればどうなるか、たとえ予想外や想定外の行動を隣人が取ったとしてもですね、落ち着いて対処できるはずなんです。自分の考えと違う行動を隣の人が取ったとしてもですね、それについて何も心配や不安がないんだったら、私たち穏やかに話し合うことができるはずです。あなたはこういうふうに行動しているけれども、私はこんなふうに思うんだけどどうだろうか、そしてどこまでも話し合っていって、お互いに納得のいく最もいい解決を見つけ出せることができるはずなんです。もし私たちが何も恐れないとすれば、そういうことができるはずです。ところが実際にはですね、私たちはそうやって穏やかに話し合おうとしてもうまくいかないということを日々の生活の中でしばしば経験いたします。で、それはどうしてか考えてみると、それは相手の人なのか自分の方なのか分かりません。あるいは場合によっては双方のうちに不安や不信の種が芽生えていて、話し合っていくうちにですね、だんだん相手のことを信用できなくなってくるんです。このまま話し合いを続けて辛抱強く話してたら、相手に騙されてしまうんじゃないだろうか、そして結局は自分が損をしてしまうんじゃないだろうか、そういう恐れの気持ちが頭をもたげてくるんです。で、そうするともうこれ以上話してもしょうがないっていう思いになってしまう。もし私たちがたとえ話し合いがどんなに困難な状況にあると思ってもです、神様がきっとこの私を守っていてくださるんだ、その点が確かであったならばですね、私たちは辛抱強く話し合いができるはずなんです。今確かにここに起こっている対立というのは、これはなかなか一筋縄でいかない難しいものを抱えているかもしれないけれど、しかしなおこの相手の人と話し合っていくことができるはずだ、そういうふうに私たちは辛抱強く落ち着いていられることができるはずなんです。で、それができないというのはですね、私たちの心の深いところに巣くっている不安とか恐れが邪魔をして、もはやその冷静な話を続けられなくしてしまうんです。そして実は私たちがそんなふうになってしまうのは、元はといえば私たちの中に神様への信頼というものが貧しいためなんです。神様への信頼が確かであれば、たとえどんな話し合いの場面になっても、あるいはどんな状況に陥っても、私たちは落ち着いていられるはずなんです。話し合いの中で自分の旗色は大変悪いけれど、そしてそれはその通りなのかもしれないけれど、しかし神様がそういう私をそれなりにここで生かしてくださるはずだ、そして本当に私が変わるのかもしれないけれども、本当にあるべき姿を私に取らせてくださるはずだ、そういった落ち着いていられるはずなんです。ところがそうならないのはなぜか、 本当の神様に信頼するんじゃなくて、自分が神様の立場に身を置いているからです。自分の思い通りにならなければいけない話し合いっていうのは、自分の思いが実現するための話し合いなんで、その通りにならなければ決して、気に入らない。あるいは話し合いの途中で自分がどうなってしまうか大変不安だ。そうなってしまうと落ち着いて話ができなくなるんです、日本人はとことんまで話し合うことが下手な民族だってよく言われます。理論を戦わせる前にですね、実は根回しをしてしまって、そしてみんな賛成してもらうということをあらかじめ、話を示し合わせておいて話題を設ける、理論を設ける。そして議論が始まったときにはもうその話し合いの中身で決まっていくのではなくて、最初からもう多数派が決まっていて、その多数派に賛成することで物事が決まっていく。で、そういうところがあるってよく言われます。国会なんかでもそんなことがもしかしたら見られるかもしれません。事柄が本当に話し合われてですね、みんながよく分かった上でどういうふうに決めていくのかということが、とことんまで突き詰められるのではなくて、とにかくあなたは私に味方してくれるねって、そう言って多数派ができたところで事柄が突き詰められないまんまにいろんなことが決まっていってしまう、そういう不安とかですね、苛立ちというものを私たちは時に覚えることがあります。しかしそれはなぜかというと、実は私たちが本当に神様に信頼することを知らないからだろうと思います。もし自分がある考えを与えられている、それはもちろん人間ですから間違いもあるかもしれませんし、不完全なところもあるかもしれないけれど、それは本当に話し合いを突き詰めていく中で真実なもの、そして何がいいのかということが明らかになってくる。そこに信頼があるならば、私たちは話し合いに応じることができるはずなんです。そうならないというのは、実は私たちが本当の神様の前に膝をかがめるということが少ないからだろうと思います。日本に来ている日本の社会というのは、大方はですね、そんなふうに本当の神様の前に膝をかがめるんではなくて、要するに自分の思い通りにことが運んでいったらいい、そのために多数派を形成していって、そしてその通りことが運んでいればそれでいいと、そこまでしか考えない人が大勢いる社会です。しかしそうやってです、本当に辛抱強く話し合いを続けることができない、そしてお互いに対立も解決できないとどうなるか、そこで初めてお互いの対立が表面化して争いになるんです。私たちの争い、いさかいっていうのは大なり小なり、そういう道筋を通って生じているんじゃないでしょうか。ですから実はこの社会の中で、私たちが日頃平和だと思っている争いのない状態というのは、一皮むいてみると間もなく争いになりかねない沸点の近くまで達している不安や不満や憤りや恐れというものをいっぱい抱えている場合があるんです。イエス様はそういう上辺だけの平和、あるいはうまく言いくるめて、数の力で力ずくで、通っていくような平和を平和だとおっしゃらないんです。本当に平和ではない形だけの平和を取り繕うためにイエスもおいでになったんじゃないんです。かろうじて保たれている見かけの平和をそれでいいんだとおっしゃるために来たんではない。そうではなくて、むしろです、この社会の中で私たちが生きる上でたくさんの不安や恐れや不満や憤りを抱えている。で、その状況を御言葉によってはっきり照らし出して、そしてそういう私たちを神様への信頼の上に導いて、本当にお互い同士一緒に生きていけるような、そういう誠の平和に生きるものにしようとしてくださるんです。イエス様が弟子たちを送ったときに、町や村に入ってどっかの家に厄介になったら平和があるようにと挨拶しなさいとおっしゃいました。その平和っていうのはですね、どうかお宅が抱えているさまざまな火種が発火しませんようにっていうような、 そんな弱々しい挨拶ではなくて、むしろこの家庭の上に、このご家庭の上に本当の神様への信頼が芽生えて、そして心の底からお互いを分かり合い、そして一緒に生きる、そのことを通して神様が与えてくださる平和を喜び、また平和を作り出す過程になりますようにっていう、そういう挨拶をしましょうってイエス様はおっしゃっておられるんです。しかしイエス様がおっしゃるそういう平和っていうのはですね、世の中にそれを信じない人だって大勢いるんです。忍耐して辛抱強く隣人と共に歩む平和があるんだなんて言われてもですね、そんなことあるはずないだろうって、人間はもっとわがままで自己中心的な生き物だって、そういうふうに考える人たちだって大勢います。そしてそういう人たちはイエス様がおっしゃる平和を受け入れようとしないんです。イエス様が本当の平和の担い手を作り出すために弟子たちを一人一人ご自分の御そば近くに招いて、そして御言葉を詳しく語って聞かせ、その一人一人を本当に平和の子に変えていこうとなさるんです。もともとは争いを抱えて、争いの種をいっぱい持っていた、そういう人間をイエス様は招いて、そして本当の平和を作り出す、そういう一人一人に変えようとなさいます。しかしそういうふうに変えられつつある人が生まれるとき、その人とそれからそのことを信用しない人たちとの間には、区別が生まれ対立がそこに生まれることがあり得るんです。ですからイエス様は本当の平和を持ち込もうとするご自身のことを、私は平和をもたらすために来たんじゃないんだ、見せかけの平和をもたらすために来たんじゃなくて、そこに剣をもたらすために来たんだ、そうおっしゃるんです。平和ではなく剣をもたらすために来たのだと、そういうふうに34節でおっしゃるわけです。でここで言われている剣というのは何か、これは戦いで相手を切り伏せ死に至らせるような武器ではおそらくないと思います。そうではなくて、あえて言うならば、私たちに抜きがたく宿っている不安や恐れというものをですね、はっきりと照らし出して、そしてそれを取り除くために、外科手術を施すために用いる手術用のメスみたいな刃物がここで考えられている、そう言っていいだろうと思うんですね。新約聖書の特にヘブライ書の中で、ヘブライ人への手紙の中では、イエス様の御言葉が鋭い剣であるというふうに教えられるところがあります。ヘブライ人への手紙の4章の12節です。新約聖書の405ページです。新約聖書の405ページ、私の聖書だと上の段の、左端のところですが、12節、4章の12節を読みします。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。ここでイエス様によって語られる神様の御言葉が、私たちの中に潜んでいる病の病巣を探り当てるように、こう私たちを切り開いていく、そういう剣のようなものなのだというふうに言われているんです。で、今日のところでイエス様がおっしゃっている剣をもたらすために私は来たのだという剣も、まさしくですね、この神様の御言葉の剣のことを言っています。私たちはしばしばこの教会の礼拝の中で経験させられることですけれども、聖書の御言葉が読み上げられる、そしてその御言葉が解き明かされる、でその時にまるで自分がその聖書の言葉に照らし出されているようだという思いを持つことがしばしばあるだろうと思います。 御言葉の光に照らされることで、自分が気がついていなかった自分の姿、それまで言われなければとってもそんなこと思いもしなかった自分の姿というのが次々思い出されて照らし出されていく。そしてそういう中で自分が本当はどういうものだったのかということも明らかになっていくようなところがあります。ちょうどイエス様が御言葉の剣でですね、私たちを切り開いて、ここはこうだよああだよっていうふうにおっしゃってくださるように、私たちはですね、イエス様の言葉に照らされて自分自身をはっきり示されていくようなところがあるわけです。私たちが自分では気がついていなかったけれども、しかし聖書の言葉に照らされてみたら、なるほど、自分は恐れを抱えている、怒りを抱えている、苛立ちを抱えている、しかしそのことに全然気がつかなくて自分は平和に過ごしてきたんだと思っていた。私たちは何も言われなければ自分が最初からそんないろんな問題を抱えているなんて思わないで、自分のこと当たり前の人間だと思っているに違いない。だけれども私たちは聖書の言葉に照らされるときに、自分がどんなに周りの人たちと和らげないか、また自分の思いというものが本当に一定しないかということをまざまざと示されるんです。イエス様のその同じ御言葉を聞いてですね、一方の人はそういうふうに感じる、しかしもしかすると別の人はそのことに全然気づかないということもあるかもしれません。でそういうことというのは実はあり得るんです。私たちが礼拝で同じ礼拝を捧げ、同じ説教を聞いて帰ってもですね、ある方はとっても今日の話はよく分かったと思ってお帰りになるけれども、隣に座っている方はなんだか今日の説教はさっぱり分からなかったとおっしゃってお帰りになる場合があります。私たちは大変不思議なんですけれども、その御言葉の光に照らされてうまく自分がですね、見える時と見えない時がある。でそれは同じ家族の中でもうそういうことが起こりうるんです。そしてそういうことが起こるときに、一つの家庭の中でも断絶が生まれるんだということをイエス様は、今日のところでおっしゃいます。マタイによる福音書に戻りますけれども、10章の36節と37節のところでこんなふうにおっしゃいます。35節36節ですね。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。ここでイエス様が念頭に置いておられるのは、多分5人の家庭なんですね。お父さんとお母さん、息子、そしてお嫁さん、それにまだ結婚してない妹がいるっていう、そういう家庭です。でそういう家庭の中で、息子と父親が衝突をする、娘と母親も論争する、そして嫁は姑に対して、立ち向かう。で家庭の中にもそうやってですね、敵が生まれるようなことが起こりうるんだ。でそれは何によって起こるのかというと、イエス様が語りかける御言葉の光に照らされて、それを受け入れるか受け入れないかというところで、こういう対立が起こるんです。でこういう経験というのは、例えばご家庭の中で誰もクリスチャンがいない方がたまたま教会に招かれて、そして信仰に導かれ初めてクリスチャンになるなんていう場合には、今日でもしばしば見受けられる光景だろうというふうに思います。息子や娘がですね、突然洗礼を受けたいって家族に申し出る。でそうするとそれを聞いたお父さんやお母さんがですね、教会の牧師の子に怒鳴り込んでくるなんてことは、今日でも時折見られることです。それはお父さんやお母さんにしてみると、愛する息子や娘をキリストなんて怪しげな宗教に取られてなるものかって、これは子供に対する愛で正しいことだと思ってるから、うんと食い下がってくるんですね。で牧師はですね、それに対して、いや、そんなんじゃありませんって、キリストの教えっていうのは決していかがわしいもんじゃなくて、むしろ本当に人間を救いに導くんです。そんなふうに説明をしていく。で、そういう中で、場合によってはですね、家族全体が、イエスも信じるように変えられていくっていう場合も、まあ、あり得るわけです。で、ところが、そういう時にです、怒っているんで、その家族の怒りをなだめようとして、せっかく主に従おうとしているんだけど、 それを曖昧にしてですね、まあいいやってなってしまうことは、これは決して望ましいことじゃないわけです。せっかく御言葉を聞いて、その光に照らされて、自分自身の不安とか恐れに気づいている、そして自分はそのまんま生きていくんじゃなくて、神様への信頼にもう一回ここから生きよう、そのことを知ったならばですね、その神様に従う道を選ぶ方がいいことなんです。イエス様はこのところでですね、それを十字架を追って主に従うことなんだというふうにおっしゃっておられます。38節のところで、また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない、十字架を追って従いなさいっておっしゃるんです。で、この十字架を背負うというのは、私たちがイエス様のために死ねって言われてるんじゃありません。そうじゃなくてその逆なんです。たとえ周りの人たち、親しい家族が受け入れてくれないとしても、十字架の主がこの私のために十字架にかかってくださっている、そして私はその光に照らされたものとして生きるんだ、イエス様があの十字架の上で私の過ち、私の罪を清算して私を清めてくださって、新しい命を与えてくださる中にこの私を置かれている、自分はそのことを知らされて変えられている。今は周りの人たちはそのことを受け入れようとしていないけれど、しかし自分は変えられたんだから、周りの人たちもきっと変えられるに違いない。それがイエス様の十字架を背負って私たちがこの地上で生きていくということだろうと思います。キリスト者というのはですね、イエス様と関わりのないところで自分が自分の十字架を立てて生きるんじゃないんです。そうではなくて、私たちのこの人生の上にイエス様の人生を背負、イエス様の十字架を背負っていくんです。イエス様はこの私のために十字架にかかってくださっている、そしてその十字架はこの私が許される、罪を許されるためだけのことじゃなくて、周りの人たちのためにも十字架にかかってくださったんだ、そのことを私たちがしっかり自分の身に受け止めて生きていく、それが十字架を担ってイエス様についていくということです。で、自分の十字架を担わないというのは、イエス様の十字架が自分とは関わりがないと話しちゃうということです。で、そうしたらそれはイエス様に従う人にふさわしくないというふうに言われるわけです。で、私たちが、あるいは弟子たちが従うことになる十字架について、ガラテヤの信徒の手紙の6章14節にこんなふうに教えられています。ガラテヤの信徒への手紙の6章14節を読みします。私の聖書だと351ページです。351ページ上の段のちょうど真ん中あたりです。6章14節、こんなふうに言われています。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。イエス様の十字架こそが私たち自身の姿を照らし出す光のもとです。源、光源です。イエス様の御言葉の光に照らされて、私たちは自分がどんなに自分中心に生きたいと思っているか、またそのために恐れや不安を抱えながら生きざるを得ないのかということをまざまざと示されます。しかしそのイエス様によって、私たちは自分の思い通りに生きるということを望むんじゃなくて、神様に信頼して今日与えられているこの生活を歩んでいいんだということを知らされるんです。いろいろな悩みや苦しみや悲しみを持ちます、私たちは。その時に普通イエス様の言葉に照らされないならば、私たちはどう願うか、自分の思った通りに生きたいって思うんです。でもそこでイエス様のご生涯、十字架に向かって歩まれたご生涯というのが私たちの前に示されるんです。いや、イエス様だったら この苦しかったり辛かったり嫌だと思っているところでどう過ごしているだろうか。イエス様はすべて与えられているものを神様に信頼をしてですね、ここの先にさらに命があるんだと、そうおっしゃりながら祈りながら歩んでいかれた。でそのイエス様の姿と自分自身の姿をこう比べてみたときにですね、自分というのは一体どういう生き方をしているんだろうかというふうに考えさせられるわけです。そんなふうにイエス様の十字架に向かっていかれる歩みというのは、私たちの光、私たちを照らし出す光であるし、そしてまた私たちが心の中に思っている思いとか私たちの考えを切り裂いてですね、どんな問題を私たちに抱えているかということを照らし出すメスにもなるわけです。しかしそういうイエス様の十字架が私たちに与えられている、私にはこの十字架以外を誇るものがあってはならないんだ、ここに言われているわけです。で、面白いのはその後で、この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているんです。これどういうことを言っているのか。私が今生きるように置かれているこの世、この世というのは私たちは普通だったらですね、自分に気に入らなかったらもうそっぽ向きたくなるんです。自分が置かれている状況なんか構わずにですね、自分のやりたいように生きてしまいたいって普通なら思います。しかしイエス様がこういう世の中と付き合って十字架まで歩んでいかれたんだ、じゃあそのイエス様に取りなされている今私はどう生きるのか、この世で生きていく、まさに今置かれているこの場面の中で、この状況の中で、この人たちと一緒にここで生きていくほかないって、そういうふうに思う。ですから言ってみればこの世界に私たちは国づけされるんです。で、それをとってもきれいな言葉で言えば、置かれたところで咲きなさいっていうような言葉になるんです。私たちは自分に与えられている生活がここに神様から与えられたものとしてある、そしてそこをあなたは生きるんだよと言われている。で、そこで生きることができるようにイエス様が絶えず私たちの傍らにいてですね、十字架にかかっている姿をお示しになりながら、あなたは不安を覚えるかもしれない、苦しみや悲しみを覚えるかもしれないけれど、しかしあなたにはさらに今から将来があるんだ、たとえどんなに行き詰まっているように見えても、どんなに困難の中に置かれているように見えるとしても、あなたはこの先へと持ち運ばれている私を見なさいってイエス様がおっしゃってくださるんです。私たちはそういうイエス様の十字架によってこの世界にある私たち自身の生活に国付けされていくようなところがあるんです。今日ここにいる私たちの周りをよく見渡したいんです。この場所にはです、信仰による兄弟姉妹が大勢与えられています。そして私たちはみんなここで同じイエス様を礼拝しようと集まっています。しかしここに集められている私たちだけではなくて、私たち一人一人にはここに集められていない、まだイエス様の福音を知らずにいる大勢の人たちもいるんです。あるいはまた私たちの間にです、イエス様の福音を知りたいと思って集まっているそういう方々もいらっしゃるんです。で、そういう一人一人のためにイエス様の十字架を知らない一人一人、あるいは知りたいと思っている一人一人、あるいは場合によってはそんなものは自分に関わりがないと思って生きている、そういう一人一人のためにもイエス様は十字架にかかってくださって、そして恐れや不安を抱えているその生活からあなた方は解き放たれなさいっておっしゃってくださって、私たちはそういうイエス様の呼びかけを聞かされて今日この礼拝に招かれている、同じイエス様の招きを聞かされている大勢の兄弟姉妹とともに私たちはここに集められて、そして私たちのために十字架にかかりよみがえって私たちを照らそうとしてくださっているそのイエス様を述べ伝える、そういう生活に招かれているんです。別に述べ伝えると言ったからといってここから出てって甲府の駅で宣伝しましょうというのではありません。私たちが本当にこの十字架の主に照らされているんだ、そういうものとして生活をしていく、でその時に周りにいる人たちからするとそれは実は他の人たちと違う生き方がそこに生まれてくることになるんです。 そういう仕方で私たちはイエス様がこの私のために十字架にかかって死んでくださり、よみがえってくださり、そして今日私たちと共にいて私たちを支え励まし歩ませてくださっているんだということを証しする器とされていくんです。私たちはそういう生活に招かれていることを感謝したいと思います。そしてまた私たちの周りにいるイエス様のことを知らない人たちのために取りなしを祈る務めを与えられているということも覚えたいんです。私たちに身近なところにおられるまだ主イエスを知らない人たちのため、また私たちの間におられる求道者のために、私たちは祈り取りなして本当の平和と神様への信頼に裏打ちされた生活がこの地上に始まりますように、そう祈って歩み続けるものとなりたいんです。それが十字架を背負って主に従う弟子たちの姿だろうと思います。私たちは十字架を背負う主に励まされ従う、そういうものとしてふさわしい在り方をするようにここで招かれている、そのことを覚えたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様がこの世界においでになったときに、その十字架の光に照らされているそのことを信じ、あなたの慈しみを信じて主に従った弟子たちが、その家族から離れてイエス様にのみ従うようになった、そのようなことを思います。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが父ゼベダイを雇い人と共に後に残してイエス様に従ったこと、あるいは徴税人のマタイが徴税所から姿を消したこと、その他の弟子たちもみんなそれぞれ自分の元いた場所にそのままいるのではなくて、主に従う者とされて新しい生活に踏み出したことを福音書は語っています。私たちもどうかそれぞれに与えられているこの生活に、主に従う新しくされたものとして国づけられ、そしてそれぞれの場であなたから与えられている証しの生活を励むものとなっていくことができますように、どうぞ御言葉によって私たちを支え導いてくださいますようにお願いいたします。地上の人生の中で私たちは時に本当に思いがけない悲しみや苦しみや嘆きに出会うことがあること思いますが、しかしそこでもなおあなたが私たち一人一人を大事に覚えていてくださり、あなたの憐れみのもとに、また慈しみのもとに私たちを生かしてくださることを信じます。どうかそのために十字架の上を常に私たちが見上げることができますように、あなたが私たちに聖霊の導きをお与えくださいますようお願いいたします。どうぞ私たちが主イエスキリストを通して与えられた新しいものとしての在り方をこの地上で取っていくことができますように、そしてあなたが与えてくださっているこの恵みのキリストの体である教会を支え、御言葉に励まされながらこの地上で与えられている生活を精一杯歩むものとさせてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。